満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市原で主にイチゴを作っています、原津ファームさんです。
廿日市市は原に来ております。もう瀬戸内海が望んでおりますけども、非常に眺めのいい場所に来ております。原津ファームさん、
はい、
はい、インタビューさせていただきますのは原津ファームの尾身さんとキャッシー大沢さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんでキャッシーなんです
か。なんでキャッシーなんですかね。ちょっとなんかあの知り合いの方がキャッシー大沢と名付けていただいたので、じゃあそれで行かせていただこうかなと。
素晴らしい、
はい、思います。
ちょっと右足もちょっと大丈夫ですか、怪我をさ、
ね、はい、今ちょっと右足の方、あの今原の方で電柱が2本倒れていて、ちょっと電柱、
は
い、
あ、電柱が倒れてますね、これ。
そうですね、はい、それを、まあ、蹴ったと言われているんですけれども、本当自分の不祥事で、はい、ちょっとアキレス腱の方を
電柱蹴って倒したってことですか。
それで行きましょうか。それで
危機迫る顔で蹴ってます
ね。そうですね、あの目撃者は尾身が、はいはい、
そうですね、
そうですね、はい。
まあでもね、今ちょっと治療中ということで、はい、はい、そして尾身さんもね、いちごの生産者さん の、 あの写真で今回もいろんなところで見る機会がありますけども、非常にこう明るい感じで写っていました。
そうですね、あのちょっと手が離れた場所でピースしとったんであのピースのとこだけ切られてしまって、ちょっと恥ずかしいことにはなっとったんですけども、広島駅の水面さんで飾られてましたね。
はいですね、
ありがた
い。いちごの試食会でも皆さんね、原津ファームさんのいちごを食べさせていただいて、本当に美味しいというふうに皆さんおっしゃってましたし、私も美味しく食べさせていただきました。本当にありがとうございます。
いい、ありがとうございます。
はい、もうまさに今シーズンいちごということで、原津ファームさん今、まあいちごね、あのいろんな種類があると思うんですけれども、どんな種類を今。
今シーズンはサチノカをメインに鈴と四つ星も導入しています。そうですね、
うん、で今目の前にそのハウスが何棟ぐらい、3つ。
そうですね、3棟でやってますね、
はい、縦長さがどのぐらいですか。
長さが大体20メートル前後ぐらいで、はいはい、横が6メートル弱ぐらいですね、うん。
まあ、目の前のその2つが主にイチゴで。
そうですね、イチゴで座ってます、
でもう一段高いところにありまして、そこが
普段はイチゴ苗を育てるハウスとして使ってるんですけど、今年は試験的にニラを今作ってます。
あ、そうなんです、はい。で原津ファームさんね、のまさに廿日市原ということなんですけども、三笹会さんのね、まあ、こう今敷地になるんですよね。
そう、はい、
そうです。ということはお二方もその三笹会さんの、職員さんということなんです。大沢さんもね。
はい、そうです、職員で、はい、職業指導員としてやらせてもらっています。
そういうことなんです。いつ頃からこの原津ファーム、いろんな、まあ、イチゴとかお野菜とか作ることになったんでしょうか、尾身さん。
イチゴを始めたのは大体2018年19年頃から始めまして、そうですね、きっかけが昔原イチゴというのがこの原地区では盛んだったんですけども、年々あの農家さんの高齢化により担い手さんが少なくなってきたっていう現状を廿日市の農家の山本さんから伺って、うん、ですね、じゃあうちがぜひ原いちごを復活させようということで立ち上がりまして、今2026年約8年間ぐらいですね、やらせていただいてますね。
あ、山本さんにたくさんいろんなことを教わりながら今日に至るということなんですね、はい。まあ、さっきもね山本さんもいましたし、はい、あのいろんなシーンで登場してきますよね。
そうですね、いろんなところに出現されては賑やかになって、また嵐のように去っていくという、うん、嵐のような人ですね、本当に。
まああのね、過去あの山本さんが、テレビに出てそのいちご栽培に取り組んでいるっていうのを見て、あ、僕もやりたいなと思った生産者さんもいますし、で今原津ファームさんもその山本さんの、まあ、指導のもと、ね、いろんな、いちごはじめいろんなお野菜も育てて、これ本当に素晴らしいことですね。
ありがとうございます。日々頑張らせてもらってます。
で、冒頭にこのことについてちょっと触れないといけません。もうまさにですね、この2月の14日土曜日、 15日の日曜日ですね、オーガニックエコフェスタ2026というのが開催されまして、なんとハラズファームさんのいちごが優秀賞を受賞されたということで、いやもう本当おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
もう受賞した瞬間はもう職員と地域の方々も呼んでお祭りになりましたね。
このオーガニックエコフェスタ、ちょっと尾身さん詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、オーガニックエコフェスタはですね、全国の野菜果物等を集めて、その栄養価というのを分析して、栄養価の数値によってその順位を決めていただくという大会になってまして、もう本当に野菜果物の全国大会というポジションですね。
うんうん、栄養価が高かったということなんでしょうか。
そうですね、栄養価がすごく過去一番高いという評価をいただきまして、
ありがたい。例えば栄養価っていうのはどういう部分なの。
よく言われるのが抗酸化力というのは、うん、いちごを食べたら美肌になるっていうような、その抗酸化力っていうのがもう本来の普通のいちごに比べて 1.5 倍以上高い数値をいただきまして、また硝酸イオン、これはいちごのえぐみのある部分ですね、はい、がもうほぼ少ないゼロに近いぐらいの数値をまあいただきまして、ありがたいことに全国2位というポジションをいただきました。
すごいですね。道理で尾身さんもキャッシュ大沢さんのこのねお肌もツヤツヤということなんですね。
そうですね、はい、ここのいちごはあの味見でやっぱお客さんに出す前に一応こちらでも味見をして美味しいなと思いながら食べてます。
うん、まあね、本当今回快挙ということなんです。でもここまで来るのにいろんなねご苦労もあったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そんな栄養価の高いそして甘いイチゴを育てるためにいろいろ工夫をされていらっしゃるんじゃないですか、大沢さん。
そうですね、今うちでは 無農薬でやらせてもらって、うん、その栄養価、肥料によっては栄養価が下がってしまうものもあったり、でもなんかこうバランスよくすることに対しては結構気を使ってやらせてもらっています。
海さんもすごく気をつけていらっしゃることたくさんあるんじゃないですか。
そうですね、うちはその山本さんのご指導のもと酵母菌、納豆菌、乳酸菌といったような菌を使っ、もう菌をそのハウス内で培養して、うん、菌に病気の菌を食べてもらうっていうような取り組みをしているので、先ほど大沢さんが言ったように農薬の量をもう極端に減らして、うん、変なえぐみとかが出ないように工夫はしてますね。
そういった部分が今回の、まあ、ショーに至った部分もあるし、まあ、美味しいイチゴが育っているということなんですね。
そうですね、
はあ、素晴らしいですね。で、まあ、尾身さん大沢さんはじめ何人ぐらいでこう育てていらっしゃるんですか。
うちはですね、障害者支援施設という一面もありまして、その障害者さんも農家の担い手という形になりますので、うん、職員が一応ハウスでは3名から4名ほど、うん、で利用者さんが5名から8名ほどで普段はやらせていただいてます。
うんうん、まあ、今もね先ほど利用者さんいらっしゃいましたけど、みんなで心込めて育てているということなんですね。はい、あのちなみに年間のちょっとスケジュールもちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。まあ、今まさに育てながらも収穫時期でもありますよね。
そうですね、この時期は収穫になりまして、収穫前のイチゴを植える段階というのが9月ぐらいから植え始めて、もう水やら肥料やらをこうやってあげて、大体1月頃からイチゴは収穫になります。でその裏の時期に夏、ちょうど夏は収穫お金になるものがないので夏野菜を育てて、トマト、ナスビ、ピーマン、トウモロコシなどを育てて、あの施設内で売ることでお金をいただいて、夏はお金を稼いでますね。
じゃあ1年通して大忙しですね。
そうですね、ただあの実際収穫してそれを梱包したものを利用者さんと一緒に、無人販売で出させてもらってるんですけど、たまたまあの職員さんとかがいらっしゃったら美味しいね、ありがとねっていう声が聞けるのはすごくいいところなのかなとは思ってます。
で、まあ、大変なこともあるんじゃないですか、尾身さん。
そうですね、もう本当にこの農業という分野に触れてこなかったので、知識経験等がもうほとんどゼロなんで、何か病気になったとか、あ、イチゴが枯れとるなっていうのに 気づいても対処法っていうのがどうしても山本さんに連絡してどうしたらいいですかみたいな、他の農家さんに比べてワンテンポ遅くなってしまうのはやっぱ難しいところではありましたね。
この農業始める前はお仕事的には
僕も本当に障害者さんの生活の支援っていう場所で食事の準備であったり、その薬の準備であったり、なんかできないとこをお手伝いするっていう仕事をしとったんですけども、急にじゃああなたは明日からいちご農家でって言われて、はい、いちご農家ですかって感じで、もう右も左も分からん状態で始めた時はもうすごく大変でしたね。
大沢さんも。
私はまた尾身さんよりは後に入ってきたので、どちらかといえば尾身さんにこの時はどうしたらいい、あの時はどうしたらいいってちょっとこうすがるような形になってしまったので、余計追い打ちをかけてしまったんじゃないかなとは思っています。ただどうしても男性の、ね、力仕事とかっていうところになると任せきりじゃ申し訳ないなと、そういうところでちょっと、そうですね、なんかこうどちらかといえば気を使ってしまう、倒れないようにというか、男性陣が大丈夫かな、利用者さんの作業が大丈夫かなっていう風に、なところにちょっとこう私は目線を合わせてやらせてはもらっています。
いろいろチームでこう助け合って育てている、そして利用者さんの、まあ、ためにも、まあ、お仕事もされているということで、非常になんかさっきもね仲いい感じでチームワークを感じたんですけど、
そうです、本当にワンチームでやらせてもらってます ね、
はい、こういったね本当に愛情もさらに加わって本当に美味しいイチゴが出来上がってるんだなって非常にこう今思いました。やっぱこれ眺めがいいですね、これ本当に。
イチゴできるんで、
はい、
ぜひ春になると桜とかも咲きます
ね。そうなんですね、はい、非常にあと日当たりもすごくいいですし、
そうですね、
はい、
ハウスの中もすごい暖かいので、
ハウスの中に今入ったんですけども、まあ暖かいし、いちごのその甘い香りがふわっともう伝わってきますね。わっ、いちごがもうすごくなってまして、
ぜひぜひ
輝いてますね、これいちごが
宝石ですね。
いやもうまさにそうですね、
キランで、
うわー、これしかもめちゃめちゃ大きくないですか。
そうですね、立派に。
全部でこれ何センチ ?4センチ
4センチぐらいはありますね。
めちゃめちゃ大きいですね、これ、いいんですか、食べてい
ただいてください。
もう粒とそのいちごのその果肉の部分がこう均等に、まさにこれ絵に描いたような、
そうですね、理想の
いちごですよね。いいんですか、これ
食べもういただいてください。
しかもこのいちごの房っていうんですかね、
ガクヘタ
がね、こうこれも均等に上にこう、そうですね、これ最高のいちごなんじゃないですか。
最高のいちごです
ね。いいんですか、食べて。
ぜひぜひ食べてください。
すいません、うわ超贅沢ですね、これ取れたての。うん、
美味しいですか。
これめちゃくちゃ美味しいですね。
よかったです、嬉しいです。
よかったです、もうその言葉だけで。
わ、本当に美味しい、これ。
ありがとうございます、明日にはもう効果が、この株が10個分、
はい、
ご自身のものになりますので。
あ、そうなんですね。10株っていうとどのぐらいの量が。
大体スーパーのいちごのいちご換算で言いますと、年このシーズンを通して言いますと取れる時で30パックぐらい、2、30パックぐらいをイメージしてもらえたらいいかなと思います。
まさにね、こうオーナーになったら、まあ、自分たちが育てたというか、区画で育ったイチゴますます美味しい、
美味しい感じですね。そうですね、
わかりました。この温度調節とか結構大変な部分もありますか。
そうですね、温度が高くなりすぎるとカビが生えますし、味にもやっぱ影響が上がってきますし、今度寒くなりますとイチゴが赤くならずに白いまま、もう熟さないまま大きくなってしまいますし、でやっぱり天気を見ながらの温度管理はすごく大変でもあります、ね、
このイチゴ育てている、このなんていうんですか、この
マルチシート、
これ高いのとその低いのとあるの、これなんか理由あるんですか。
そうですね、これはですね、お子さんも来られるんで、お子さんは低床のそのそこで自分の目線でイチゴが見れるっていう、で高いところはこのご老人ご高齢の方は腰が痛い、しゃがむと腰が痛いっていうので、高さをつけて、まあ腰とかが悪い人は高いとこから、お子さんとかがおるとかは低いところからっていう風に高さを、
なるほどですね、そういった気配りというか工夫もされているのを、ね、三笹会さんならではというふうにこう感じました。 で今、まあ、先週ですね廿日市いちごウィークということで広島駅の水面は3階のね、ミオバイドッツでも非常に廿日市のいちご PR でいろんな試食会が行われたりとかで聞くところによりますと尾身さんもちょっと参加をされたと。
そうですね、あの空きが空いたんでぜひ参加してくださいとのことで参加はしてテレビのインタビューまで受けて、はい、もうちょっと初テレビデビューをしてきました。
ラジオは前も
ある。ラジオも今日が初なんですごく緊張してます。
今度はねあのスタジオに来ていただ
いて、あぜひぜひ。
あの水面でそのスイーツ作りをしたんですか。
あそうですね、あの廿日市のいちご農家さんのいちごを使って、はいはい、宮前ドッツさんがドーナツを揚げていただいてそこにいちごを使って自分でスイーツを作るっていう体験をさせていただきました。
元広島カープの阿部さんと共に。
あそうですね、阿部選手も来られてて、はいはい、やっぱ背中は大きかったですね。
ちなみにどんなスイーツを作ったんですか。
僕はドーナツに生ミオバイドッツさんが作った生クリームといちごをはせてチョコでコーティングしてっていうのを作りましたね、うんうん、阿部選手はもうホームグラウンドをホワイトチョコで描いて
作ってましたね。
そうですね、おしゃれに作られてました。
へえ、その作った感想はいかがだったですか。ちなみにそのいちごはそのハラズファームさんのいちごもあったんですか。
僕が行った日はちょうど僕うちのいちごを出してない日であって、うんうん、その他の廿日市さんのいちごを使ったんですけどやっぱり美味しかったですね、はい、いちごは旬のものなのでまるまるペロッといっちゃいましたね。
さあその廿日ファームさんのいちごなんですけれども、まあ、私もねあの先日食べさせていただいて非常に甘くて美味しかったんですけれどもいちごはどこで食べることができるんでしょうか。
そうですね、一応生のいちごですと、この施設ハラーに来ていただければオーナー制度っていうものを設けてまして、はい、いちごの区画自体を買っていただいて、はいはいはい、そこの区画はもう食べ放題というその管理をこちらで行うっていうような形をまず一つ取らせてもらってます、うんうんうん、であと加工したいちごであれば大野の方にベーカリーソラさんというパン屋さんがございます、はいはい、ベーカリーソラさんではフルーツサンドいちごジャム等に使っていただいてますので、はい、そちらに行けばうちで使ったスイーツっていうのも食べれると思います。
なるほどですね。ソラさんね大元山のところ ね, ね下ったところにありますけれどもあそこに行けばまあね、あの加工品のいちごを食べれるということなんですね、まあ、のオーナーになれば、まあ、もちろんねいちごも食べれると思うんですけどもいちごそのものは販売は
基本的には施設内販売のみという形は取らせてはもらっとるんですけども、うん、ゆくゆく収穫量というのが増えていく と,、JA の料理祭さんとかにも出させていただこうかなとは思ってます。あ 今からですね計画ですけども、
はいはいはい、じゃ今生産量もちょうど増やしているといったような
そうですね年々ちょっとずつ収量を増やしていこうって今頑張っているところではあります。
なるほどですね、非常にまずそれも楽しみですね、まあ、いきなりでもここに来ても販売は
そうです、ね、事前に連絡していただければこちらでその量はちょっと時期なものなので、はいはいはい、こちらで調整をさせていただくんですけども、うん、連絡事前に連絡していただければそのインスタグラム等もやってますのでそこで連絡していただければぜひ対応はさせてもらおうかなとは思っております。
ちなみにそのベーカリーソラさんはどんなこうスイーツとかパンで売られてるんですかね。
僕が食べたのはフルーツサンドをいただきましたね。もう本当に
もう生ですよ。
うちのいちごがもうボンボンボンボンって入ったフルーツサンドを食べさせてもらいました、うんうん、あとはですねいちごジャムをおそらく作られて売られてましたね。
大沢さんも食べられましたか。
私の口にはまだ入ってないですよ。
あ、それはちょっと行かないといけない
です、ね、そうですね
楽しみですね。
はい、そう、フルーツサンドって聞いた時にあ、すぐ連絡しなきゃなってちょっと思っています、
はい、ベーカリーソラさんにそのいちごをお届けするようになったのは今シーズンから前から
一昨年ですね。一昨年に一緒にいちごを作りませんかっていうのでお知り合いになって、うん、で、あ、原さんのいちごおいしいねってことでうちのいちごを買っていただくようになってそこからもう2年3年目のお付き合いになります。
うん、まあね今回のオーガニックフェスタでね優秀賞ということでますますその廿日ファームさんのいちごねこう付加価値が増したといいますかね栄養価が高くて甘いっていうのこう最強ですよこれ。
そうですね、はい、もうありがたいことにすごくお肌ももちもちになりますし、はい、元気になりますね。
ってことはねますますいちごをね生産量あの増やさないといけないです大沢さん。
そうですね生産量を増やしつつも、まあ、味は落とさないように、うん、愛情は全部に均等にかけれるように頑張っていかなければいけないなとは思っています。
まずはちょっと右足を、ね、あの完治直さないといけない
です。そうですね、イチゴを食べてアキレス腱が良くなるっていう話は聞いたことはないんですけど、でも気持ちで負けないようにやらせてもらおうかなと思ってま す、
はい、ね、あの電柱もこうすごいこう避けようになってますけれどもね。いや本当にあのますますハラズファームさんのイチゴを食べたくなりました。尾身さん、そして大沢さんから見るそのイチゴ農家の魅力っていう、例えばどんなところにあると思いますでしょうか。尾身さん、
まず一番はですね、もう採れたてのイチゴを食べれることですね。これはもう美味しいんで、ぜひ皆さんも取りに来ていただきたいなって思いますのと、あと先ほどお話ししたようにオーナー制度っていうのを、うん、あの設けてますので、直にその試食者さん、食べられる方 の、 あの顔リアクション等を見られるので、もう近くの保育園さんも うちのオーナーさんにはなっていただきまして、うん、園児さんの美味しい甘いっていう声はもう何にも変えられん、うん、ありがたいお言葉ですよね。
うーん、ちなみにそのオーナー制度なんですもんね、まあ、山本さんも以前ねやっていらっしゃいましたけども、その一区画で大体どのぐらいで、そのお値段的にはで、募集とかいつぐらいから始まるんですか。そうです
ね、苗、肥料代、管理代全部込みで年間を通して1万2000円で今やってます、うん、で1万2000円で10株ですね、うんうんうん、をやってます。で、募集かかるのが大体8月、7月、8月から募集がかかりまして、その9月の定植時期から一緒に定植植える作業を一緒にしていただいて、食育という形でもお子様が、うん、を持たれてる家庭にすごい人気はいただいてますね。
うん、でね、オーナーになっていうことは、いちごがねこう育ってるかなと、日頃、まあ、ご家族でね見に来ていただく機会も多いと思うんですけれども、まあ、そのためにイベントもたくさんやられてますよね。
そうですね、年に2回、夏にはその定食、先ほど植える作業と一緒にうちで採れた夏野菜を一緒に焼いて、うん、まあ、お肉とかも用意してバーベキューという形で皆さん来ていただいて食べてもらったり、いい、ね、冬はですね、せっかくできたいちごをあのベーカリーソラさんにパンに乗せて食べたり、餅つきで餅にくるんでいちご大福にしてみて食べてみたりと、そのいろいろイベントを考えながら、うん、うちのいちごをいかに美味しく食べてもらえるかっていうイベントをちょっと考えながら、年に2回ほど、2、3回ほどでやらせてもらってます。
そういったね工夫とか楽しいこともたくさんやられています。ついこの間2月15日の日曜日も餅つき大会があったんですよね。
そうですね、餅つきをついてもう大盛況いただきまして、はいはい、5、60人ほど集まって。
そうなんですね。
そうですね、もう、はい、みんなでいやいやって言いながら餅をつきましたね、
はい、餅をついて焼いて、でいちごも食べたという。
そうですね、
い
ちごにくるんでいちご大福にして食べたり、豚汁も用意したんで豚汁に入れてお雑煮にしてみたり、まあ、ちょっと遅めのお正月気分を味わってもらえたらなというので
最高ですね。
そうです、美味しかったです ね、
あの日曜日すごく天気もね、あのよくて、もう春の陽気だったですよね。
そうですね、ありがたいことにあったかく、うん、もう大にぎわいでした。
大沢さんね、いちご農家さんの魅力どんなところにあると思います。まあ、ほとんど今尾身さんもおっしゃっていただいたんですけども。
そうですね、はい、ほとんど尾身さんと一緒にはなってしまうんですけれども、うん、まあ、そのうちではオーナーイベントをやらせてもらってね、あの、餅つきの時にはいちごが美味しいと言ってもらい、またあの夏のバーベキューの定食イベントの時には、うん、あの実際取った野菜の感想も聞けるので、はい、そのね、美味しいっていう言葉がすごく励みにはなるなっていうのが、一番農家の魅力なのかなと思っています。
やっぱここに来たらみんな笑顔になって美味しい、うん、もうこれだけハッピーなことないですよ、これはね。
そうですね、はい、であの私の娘も実際連れてきて一緒に食べてもらったりとかもするんですけど、うん、それでなんかトマトが食べれなかったんだけど、ここのトマトが一番美味しいとか、あのここのイチゴが一番美味しいって言ったり言ってもらったりするとよっしゃってなりますね。
ああ、分かりました、まあ、ぜひねこうオーナー制度になってオーナーに、ね、なっていただいて、まあ、イチゴも一緒に育てたり、そういったイベントでもねその楽しんでいただきたいなと思いますけれども、あの先ほどまあ7月、まあ、夏頃からの募集ということだったんですけれども、あのどういうふうにこう応募すればよろしいでしょうか。
今インスタグラムの方を運用してまして、インスタグラムの DM ダイレクトメッセージ等であのご連絡受け付けますし、直にこの社会福祉法人三朝会の障害者支援施設原の方にご連絡いただいてもあの対応することは可能なので、ぜひあの来シーズンは 興味がある方はお待ちしております。
まあ、まずはそうですね、ハラスファームさんの SNS インスタグラムをフォローしていただいて、それもねチェックしていただいて、結構ね発信もされていらっしゃいますもんね。
そうですね、日々のいちごの様子であったりイベントの告知等をさせていただいてます。
はい、わかりました。そしてベーカリーソラさんに行っていただいて、あのフルーツサンドを食べていただいてね、ぜひオーナーになっていただきたいなというふうに思います。はい、いや本当にますますいちごもね食べたくなりましたけれども、最後にちょっとメッセージを一言ずついただきましょうか。じゃあまずはキャシー大沢さん、はい、よろしくお願いします。
はい、
またねあのそうです、あの赤いジャンパージャケット、あのジャンパーもね非常に可愛いですよね、スタッフさんが、はい、もうまさにいちごね、
いちごカラーで、
はい、すいません大沢さん。
はい、ですね、職員もそうですし利用者さんも一生懸命育てた美味しいいちごを皆さんのお口に入れるよう頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、そして尾身さん、
はい、ぜひあのいちごを収穫するという体験からしていただいて、もう収穫一番の美味しいいちごが食べていただければ嬉しいなと思っております。
はい、わかりました。最後に最後あのリクエスト曲を1曲流させていただいてるんですけども、尾身さん、ミサ坂井さんはね以前、はい、シンガーソングライターの加賀博光さんが勤務されていたということで非常に話題にもなりましたし、まあいろんなコンサートでもね、あの加賀さんそのこともおっしゃっていますけれども、加賀博光さんのカラーを聞きながらお別れです。
はい、ぜひよろしくお願いします。
ということで、今日は廿日市市原ミサ坂井さんのね敷地内にありますハラズファームの尾身さんとキャッシー大沢さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。